ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて私はですね、中国は上海、ついに5日目の朝を今迎えております。今日のですね、お昼2時30分ぐらいの、フライトで羽田の方に戻りますので、今ですねホテルの朝食を食べて、まだ8時半ぐらいなんですけど、朝散歩で、ほんと今回ねいいところにホテルを取った。皆さんぜひこの遊園っていうところらへんの地域のホテルを取ってください。めちゃくちゃ便利だからラッキー。たまたま私さ、今回もうそう勘でっていうか、大体ここら辺かなと思って撮ったんだけど、でその旧市街のね、昔からの中国の街並みも見れるし、さっき朝はどんな感じなんかなとか言ってぶらりしてきたら、やっぱこっち朝ごはんをさ、そのヤムチャみたいな食べる習慣みたいなのあるから、その朝から露天みたいなのが出てて面白いんだよね、それ見てるだけでも。そう、そしてワイナンって言って、夜ねその上海の夜景、上海タワーとかあるビル群のところ、朝はどんな感じなんかなって、もう本当にその川沿いまで行けるわけ、歩いてすぐ、まあ、言っても10分ぐらいで行けるのよ。そこ今行ってきてさ、もうすごく気持ちがいいの。もう今もね本当過ごしやすい気温、22度とか最高でしょ、ちょうどよくないこれね。でちょっと今テクテク歩いて、まだ再びホテルの方に戻っているわけなんですけれども、しかもねこの歩きながらね、僕はいろんな世界の国に行った時に、その国の音楽を Spotify とかで探して聴きながら街を歩くのがすごく好きなんですね。でなんか中国やったら何言ってるか分からないけど、中国語やから、なんかちょっとこうなんだろうな、優しいこうぬめって、ぬめじゃないな、メロディー、なんかバッティランジンチョンウィンウィンチョンウィンウィンソンウィンウィンソンみたいなさ、なんか何言ってるか分からないけど、なんかそう朝から心地いいのよね。あ、なんか中国茶飲みながらこう聞きましょうかみたいな、そう、そんなのを聞きながら今歩いてたわけなんですけど、昨日ね夜はちょっとこっちに駐在しているお友達と会ってたんですよ。まあ、ゲイの子なんですけど、でいろいろ情報もいただいて、まあ、ゲイバーっていうのはあるみたいなんだけど、やっぱりまあここ何十年ぐらいでこう、まあ、同性愛っていうのが公認というか、まあまあ違反じゃない、違法じゃないっていうふうには認められたみたいなのね、中国って。だからやっぱりレインボーフラッグが上がってたりとかもう全くないわけよ、欧米とか日本みたいにね。だからそのひっそりとやってると、で2丁目とかみたいにこうゲータウンですっていうのももちろんないし、でけど意外と中に入ったらその中国のゲイクラブ人がすっごいうわーっているんやって、ちょっと行きたいなとか思ってるけど、まあ、友達もね明日お仕事だし、私一人でなんかもう行くのも、まあ中国の今回初めてね街をいろいろとこうやって堪能できたのも良かったし、まあ今回はいいかと、いろいろねお話を情報をいただくと、日本人がやっているそのうちらのお店ってあるんですかって言ったら、ゲイバーは知らないと、ないと思うと。けど女性の人でレズビアンなのかなんか分からんけど、なんか津波バーっていう、もう名前言っちゃっていいよね、バーっていうお店はあって、なんか女装している人も働いたりとかなんかしているというのは聞きました。そう、まあそこも行けてないんだけどね今回。でさ、いろいろ話をね駐在の人とかともなんかしていると、私も大阪の人で、それでまあ関西の人なのね、あった駐在の子が、友達が、だから言ってたんやけど、なんかうちらと似てるじゃないけど、上海ってほんとね、まあ北京が首都かな、中国はこれ第二の都市じゃないけど、ちょっと似てんのよ大阪と。私すごくちょっと、まあこれは余地はあるし分かりませんけれども、大阪人はいいとこ悪いとこもちろんあるし、なんかフレンドリーでいやーってひょうきんなとこもいいんだけど、 ちょっとおせっかいでやかましいとこみたいなもあるしね、正直認めます、もう認めるんです私は。はい、ほんでなんか思ったんだよね、すごくその電車の関取合戦とかでも大阪もすごく通るから、もうほんまゲームかっていうぐらいガーってもう走っていって、お尻ねじ込んでおばちゃんなんかも、もうそんな光景が上海ってなんか思った。だから私も争ってきた上海の地下鉄で負けじと。だからやっぱそういう DNA がこの関西人がこうよしやってやろうやないかみたいな、なんか合うんやと思うね、これ上海。すごく思ったもん、気質似てるんだろうなって大阪人と。かといってなんだろうね、わかんない、もうわかんない、似てると思うっていう話けど、あとなやっぱりな、海外こうやって来ててしな、同じアジア上海でも思ったけど、日本ってさ東京大阪とかもいっぱい、日本もいろんないいスポットいっぱいあるけど、やっぱ街が狭いよね、道路とかも。上海でもやっぱある程度大きいもん、あの道が。やっぱ国土の問題なんだろうなっていうのはもちろんあるんだけど、これ海外の人来たらやっぱり日本って狭いなと思うんだと思うわ。この道幅って大きいよね、印象が。だから街自体はすごくスケールは大きくても土地問題だよね、やっぱ狭いもんね道が。上海とかやっぱ大きいからね、それぞれが道も。それはねつくづくこう思いましたね、今回も上海に来てもね。あとさ、その関西人似てるっていうところにこういう共通するか分からんけど、昨日もそのお昼間ランチで中華料理屋行った時に、まあお腹空いてるかか知らんけど、最初ね3人とかで、家族とかで、まあお母さんお姉ちゃん妹とかで来てるおばちゃん軍団とかおるとするやんか。そしたらさ、めっちゃご飯頼むんだけどやっぱ残すのよね。で大概お持ち帰りするパターン、こんな絶対私も見てこんな食べられへんやろって横目に見てても思うぐらいの量を頼みはるのが結構多い。何なんだろう、アホなんかな量わからんのが。だから私もあんねん、お腹空いてる時ってさもう胃がバカなってるから、あれも食べたいこれも食べたいって、もう単純なんだと思うんだよね。そうで頼んじゃうのよ、でお持ち帰りしちゃう。あと基本食べるんが早い、めっちゃ早い正直。こんな早いのっていうぐらい早い。そう、それは思いましたね。あとちょっとニュースなんかでも聞くけど、今ね中国も不景気で若者のね就職先がないとか、そうもう景気も大変やっていうのが、駐在の子も言ってたけど、やっぱりショッピングモールっていうのが結構大きいのがいっぱいいろんな駅とか街にあるんだけど、中のテナントがやっぱスカスカなってくると。で昨日夜ご飯してた友達の家の近所の町でご飯してたんだけど、そこにもショッピングモールがあった。ほんまやなって、テナント募集とか、あこの前ここにユニクロあってんでとか言われて、あそうなんや、すごい一人気やってるけど今もうやっぱ撤退したねとか、とか、ああいうのを見てるとちょっとやっぱ中国の景気っていうのが思いやられるっていうのも言ってましたね。あとなんか地下鉄で私ベンチでさっき電車来るまでに椅子で待ってた時に、なんか椅子荷物置きみたいなのあるやん、背もたれない、わかる？東京とかでもあるけど、あると思うけど、椅子荷物置きみたいな、あここ荷物置きなんやなって思ってて、誰も座ってけへんやろなって思ってても、そこにもグイグイ来たりとか、めっちゃ距離近いの、ほんまにお荷物さんやなと思うぐらいすごく近いんですよ。女の子やってんけど、もう何注意してほしいかなっていうしたろかなって思うぐらいすごく近かったりとか、まあなんかね、その大阪人と似てそのグイグイ精神っていうのは、人の振り見て若振り直すじゃないけど、ちょっと私も思いましたね。あんま何でもやりすぎたあかんと、今回ね、じゃあ行きまして、というのもこう頑張っていこう、そんな明るく行くんだねっていう、なんかね、はい、カラッとした感じもしますけど。あと日本人がこんなん見てくる、4泊5日行って3人しか見えへんかった。それも首都グループよ、それ でいろんなねお店の人に聞いた、日本人は今来ないって言ってた、やっぱコロナから、コロナ前は結構来てたけど一回来なくなったって言ってたけど、私はたまに来ても面白いんじゃないかね上海って思うぐらい良かったけどね。はい、ということで創業というかもう良かったって話よ。そう、もうイメージが変わりました。はい、来て良かった。さあ、ということで今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。ここ数日間初めての中国上海の旅4泊5日の旅行記の様子をこちらラジオでもお届けさせていただきました。また YouTube にもアップしますんで、そちらの方にも、アクセスしていただきましてご覧いただけたら幸いです。それじゃあね、バイバーイ、シェイシェイ。